まあ、ヨハネによる福音書をずっと読んでおりますけれども、まあ、今日は18章の1節から、11節までをご一緒に見たいと思います。イエス様がこう逮捕されるというのが今日のところです。そして逮捕されて十字架におかかりになると、ね、復活をなさると、このキリスト教信仰にとって一番大切なところ、そこに、まあ、今日から入るわけであります。よく知ってるっていうふうに思う方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、もうよく知っているんだって思うところがまあ危ないんですよね。神様の御言葉でありますから、そして生きて働く御言葉であり、生きて働く神様の言葉でありますから、今生きている方たちに新しい神様の語りかける声が必ずあるはずであります。もう知ってるんだと思わずですね、神様は私たちに何を今語りかけてくださるのかということを考えて、ご一緒に聖書を見ていきたいと思っております。長くイエス様の説教がありまして、そしてそれが終わったところで18章の一節、こう話し終えるとイエスは弟子たちと一緒にキドロンの谷の方へ出て行かれた。エルサレムというのは高い山の上にありまして、およそ900メートルぐらいなんですね。で、その、まあ、いわば頂上あたりにあるんですけれども、谷が3つありまして、キドロンの谷、今出てきたところです、谷であります。それからヒンノムの谷、そしてティロポーエンの谷、なんだかこう言いづらい谷なんですけれどもね、3つあるわけなんです。で、このキドロの谷を降りていって、で登っていくと有名のオリーブの山があると、そういう、まあ、地形になっております。ここは四ツ谷って言いまして、四つの谷があるので、まあ、四ツ谷って言うんですよね。で、地図でどこが四つなんだろうかと思って皆さん見ていただくと、なんかいくつも谷がある、四つに収まらないんじゃないかと思うぐらい谷があります。市ヶ谷、あそこも谷なんですよね。渋谷、あそこもはもう駅そのものが谷の底のようなところにあると言われております。まあ、私その高校卒業して東京に出てきまして、まあ、新聞配達をしたんですけれども、思ったのはやけに坂があるなと思ったんです。まったりだとばっかり思ってたんですよね。東京というのは山坂が多いところだって言われましてね、ああそうかと思いました。まあ、私は羽生に住んでおりましたけれども、あれは関東平野の、まあ、本当に中頃なんですよ。まったりですから坂そのものがありませんけれども、ここは、まあ、4つの谷であります。で、ちょうど東京教会はこの谷の下の方にあるんですよね。新宿通りからこう降りてきて、で教会があって、ここもそこですから、で防衛庁のあるところへこう上がっていくと、まあ新宿通りを降りてきて、で東京教会のところを通ってですね、防衛庁のあちらの丘の方に行くと、まあそういう感じなのかもわかりません。こう谷を降りていって、で向こう側に渡ったんですよね。でそこには園があって、イエスは弟子たちとその中に入られたとこう書いてあります。ゲッセマネの園というふうに他の福音書を見ますと名前がついておりますけれども、まあ、ここは、まあ、名前はついておりませんけれども、園の中に入っていったとこう書いてありまして、なんかこう囲いがあったようなんですよね。ちゃんと囲いがあってその中に入っていったと。でイエス様は勝手にその園の中に入っていくなんてことはやっぱりできませんからね。で大勢の弟子たちがゾロゾロついてきてますから、こっそりと入るというのではなくて、まあおそらく所有者とね知り合いであって、いやすいませんけどちょっと入れてくださいと、使わせてくださいと言って、まあ、入っていったのではないかと思います。で2節を見ますと、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。 ユダはいわゆる最後の晩餐の途中でイエス様にしようとしていることは早くしなさいとこう言われまして、で、ああしまった、もうイエス様は知ってる、これは大変だと言って急いで闇の中に走っていって、そしてユダヤ当局にあのイエスがと言ってですね、話をして、でこう連れてきたわけです、捕り物たちを。で、3節を見ますと、ユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ派の人々の使わした下役を連れてきた、そしてここにやってきたと書いてあります。ユダは一帯の兵士と書いてありますが、これ軍隊の名前が書いてありまして、ローマの軍隊なんです。で、正式には600人の軍隊だそうであります。で、少なくても200人だと、正式には600人、少なくても200人はちゃんと揃ってるという、そういう一体なのだそうであります。その兵士たちがやってきたというわけです。まあ本当に物々しかったと思います。それはイエス様が何をなさったかということをユダはよく知ってますから、で、ユダヤ当局も知ってるでありましょうから、捕まえるのは大変だと、これぐらいの、ね、軍隊揃えなきゃ取り逃がすかもしれないと、そう思ったのか分かりません。それとパリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れて、まあ、その他にも下役たちを連れてきたわけなのであります。ユダはこのイエス様がこの後どこに行くかということを分かってたんですよね。いつもここにイエス様があの宿をと一晩過ごしていたということを知っていたからなのであります。で、イエス様も4節に、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられてとこう書いてありますから、ユダが考えていることもみんなよくご存知なわけなんです。で、あの園に行けばユダが人を連れてくるだろうということもよくご存知なのであります。けれどもイエス様はそこに行かれたのであります。言えば、いわば、まあ、承知の上で行ったわけであります。で、この園でユダははっきりとイエス様を裏切ったのであります。それまでたびたびこのユダは出てまいりましたけれども、やっぱりいつでも心はイエス様とぴったりと合ってるわけじゃないんですけれども、やっぱりそばにいたことは本当であります。有名なところはヨハネ福音書の12章でありますけれども、12章の一節以下、追悼祭の6日前にイエス様はベタニアという村に行かれた。で、そこで復活させたラザロがおりまして、マリアもおりまして、でイエス様が高価な香油を、マリアはイエス様に高価な香油を捧げたのであります。すると、ユダが12章の5節、なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかと、こういうふうに意地悪を言ったわけ。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである、ということをしてたにもかかわらず、でもイエス様はちゃんとユダをですね、差別することなく、区別することなく、そばに置いていらっしゃるわけなのであります。で、13章になりますと一節で、いよいよ父のもとに移るご自分の時が来たことを悟って、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと、こう13章の一節に書かれております。で、弟子たちをこの上なく愛して ね、弟子たちの足を一人一人丁寧に洗っていくわけなんですけれども、この中にはちゃんとユダもいたわけなんです。ですからユダはイエス様から足を洗っていただいたわけなんです。まあどういう気持ちで、イエス様を見ていたのか分かりませんけれども、でもイエス様としてはユダも何の区別なくですね、そばに置いて足を洗うわけなのであります。で13章の21節以下で、ね、はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている、こうおっしゃいますと、弟子たちは一体誰が裏切るんだろうかって言ってこう話をし始めて、イエス様に聞いてくれっていう人も出たわけです。でイエス様はしようとしていることを今すぐしなさいとユダに語るわけなんですが、そんなこと言ったらユダが裏切ってるとバレちゃうじゃないかというふうに思うか分かりませんが、分からないようにイエス様はユダに語ったわけなんです。ですから言葉通りしようとしていることを今すぐしなさいとこう言ったのかどうか分かりませんけれども、でもユダにはですね、そういう意味のことを上手に言ったわけで、ユダはこれは大変だと言ってそこから抜けていったわけなんです。で弟子たちはなぜイエス様がユダにそうおっしゃったのか、なぜユダが出ていったのかは全然わからなかったとこう書いてます。という意味ではイエス様はもう最後の最後までユダをご自分のところに置いておかれた、教えておられた、愛しておられたってことはそれは本当なのであります。けれどもユダは兵士たちを連れて夜イエス様が過ごすところにやってきたわけであります。で5節を見ますと、イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいたとこう書いてあるんです。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。それまではとにかくイエス様と一緒にいたわけなんです。どういう考えを持っていたかは別にしてもイエス様と一緒にいたんですけれども、はっきりとここでユダも彼らと一緒にいたとこう書いてます。はっきりとあちら側に行ったわけなんです、まあ、裏切ったわけなんです。で4節でありますけれども、イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。知っているので身を隠したとか、知っているので、まあ、恐れたとかねというのではありません。知っておられて進み出た、自ら行ったわけなんです。進んで、で誰を探しているのかとこうお尋ねになったのであります。まあ一切知ってるわけですからね、誰を探しに来たのかってそんなこと言わなくたっていいはずなんですけれども、まあ、わざわざイエス様は誰を探しているのかとこう聞いたのであります。これやっぱり大切な意味があります。でそれに答えて彼らがナザレのイエスだとこう言いますと、イエスは私であるとこう言われた。誰を探しているのか、ナザレのイエスだ、私である。これ6節7節8節を見ていきますと同じことがもう一度ですね記されておりまして、 中でも私であるという言い方がこの中では3度もこう繰り返されておりまして、やっぱりこの問いと答えはすごく大切なのであります。ナザレのイエスだ、その意味は何かと言いますと、イエスという名前は、まあ、日本で言えば太郎さん、次郎さんというようにですね、誰でも持っているよく知られている普通の名前なんです。太郎さんというとどこの太郎さんだってこうなりますので、ナザレのイエスというふうに言われていたわけなんです。ナザレ出身のイエスということなんです。ナザレから出てきたあのイエスだとこういうふうに答えたわけで、これは17章でイエス様が祈った祈りとこう合わせますとやっぱり意味があるんです。でイエス様は17章の中で繰り返し、例えば8節でありますけれども、私が身元から出てきたことを本当に知って、あなたが私をお使わしになったことを知った信じたからです。私があなたの身元から出てきたこと、身元から出てきたこと、あなたが私をお使わしになったこと、これを信じたんだと書いてあります。あるいは21節でも、要はあなたが私をお使わしになったことを信ずるようになりますからとか、25節では正しい父よ、世はあなたを知りませんが私はあなたを知っており、この人々弟子たちはあなたが私を使わされたことを知っています。イエス様が父なる神様から使わされてきた、父なる神様のところから実は出てきたんだと、これヨハネ福音書が非常に強調していることであります。でイエス様は私であるとこうお答えになりました。以前もお話しましたけれども、これはイエス様の言葉というだけではなくて、出エジプト記の3章の14節に出てきます、モーセが神様にあなたの名前は何と言うんですかと問った時に、私はあってあるものだと言った、私はある、私はある、あの言葉と同じなのであります。でイエス様は私はあるというものだ、私はヤハウェである、私はヤハウェそのものだ、すなわち天から来たんだってことをですね、イエス様ははっきりとおっしゃったのであります。捕まえに来た者たちはナザレから来たあのイエス、こいつを捕まえよう、しかしその本当の出所はこれ天からいらっしゃった、父から使わされていらっしゃった、私たちもそれを知って本当に感謝して喜んでイエス・キリストを受け入れております。ああイエス様を信じてイエス様を受け入れて、ね、イエス様が来たところの天に自分の救いが本当にあるってことが分かった。いや今はここで生きてるけれども、死んだらイエス様のいらっしゃる出てきたところ天にちゃんと私たちは戻るんだ、終わったらあそこに行くんだ、天に国籍がある、なぜならば天からいらっしゃったイエス・キリストを信じているから、ね、イエス様が私のいるところにあなた方もいるようになるからなとおっしゃった天に必ず私たちは行くんだと本当に受け入れて安心して、このようなさまざまな悩みでありますとか困難でありますとか、クリスチャン生活の戦いをしながらもそれを乗り越えて行こうじゃないかとこうはっきりと決意をすることができるのであります。ユダは、ね、ユダは突き詰めて言えばですね、ナザレのイエスとしか イエス様のことを理解できなかったんですね。ナザレから来たイエス、それでなぜ裏切ったのかということは本当に謎だと言われておりますけれども、ね、イエス様のことをナザレのイエスだとしか思っていなかったわけなんです。であればある時裏切るということも起こるのであります。6節でありますけれども、イエスが私であるとこう言われた時、彼らは後ずさりして地に倒れた。なんか不思議なことが書かれておりまして、イエス様が私であると答えたところ、後ずさりして地に倒れた。で7節で、そこでイエスが誰を探しているのかを重ねてお尋ねになると、彼らはナザレのイエスだと言った。するとイエスは言われた、私であると言ったではないか。なぜ倒れたのか、不思議な感じがいたしますけれども、名は体を表す、先週話しいたしましたけれども、でイエス様ご自身も17章の11節でご自分の名前について語っておられます。17章の11節で、私はもはや世にはいません、彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった御名によって、名前によって彼らを守ってください。12節、私は彼らと一緒にいる間、あなたが与えてくださった御名、名前によって彼らを守りました。名前によって、名前によってぜひ守ってくださいとイエス様は祈っていらっしゃいますけれども、名は体を表すと言いますけれども、名前によってっていうのは神様が、ね、神様ご自身をかけてぜひ守ってくださいということなのであります。でその名前、ヤハウェっていう名前をイエス様はここではっきりと語った時に、突然ヤハウェという名前を聞いたので、もうびっくりして後ずさりしたんじゃないかと、こういうふうにも考えられておりますし、どれほど600人であろうか200人であろうが、ね、イエス様を捕らえるために大勢の人が来ても、本当のことを言えば、ね、本当のことを言えばこのイエス様を捉えることなんてできなかったんだ。一言ご自分の名前を語るだけでもう彼らは倒れるぐらい、実はイエス様ご自身にはヤハウェとしての力が実はみなぎっているわけですから、その気になれば一撃のもとに600人であろうと200人であろうと、これは倒されたはずなんです。でそういうことをこのところでイエス様はその一端を表したと、こういうことができるのでありますけれども、イエス様はその倒して、ね、踏んづけて、お前らなんかに負けるものかというふうに言ったのではなくて、進んで手の中に入っていったのであります。進んで十字架の道を進まれたというのであります。8節でありますが、私を探しているのならこの人々は去らせなさい。私を探しているのであれば私を捕まえればそれでいいだろう。この弟子たち、この人々は去らせてもらいたいと、こういうふうにおっしゃったと。それは 9節にありますように、あなたが与えてくださった人私は一人も失いませんでしたと言われた言葉が実現するためである。最後の最後までイエス様は弟子たちをこういうふうにして愛し抜かれたので、最後の最後までこの弟子たちをお守りになったので、じゃあね、それじゃあ弟子たちはイエス様の心が分かってそれに応えたかって言いますとね、やっぱりそうではなかったんですよね。十節を見ますと、シモン・ペテロは剣を持っていたのでそれを抜いて大祭司の手下に打ちかかってその右耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないか。本当にペテロらしいんですけれども、自分のところに剣があった、でそれを抜いてですね襲いかかって右耳を切り落とした。これイエス様を守ろうとしたんですよね。先生では大変だと言って思わず、ね、行った行為なんです。あるいは命がけの行為ですよ。だって相手はもしかしたら600人兵隊がいるわけですから、それに向かっていく、まあ本当にペテロらしいのでありますが、でもそれはイエス様のお考えと全く違ったんですよね。なぜかというと、ね、武器を持ってやってきたから、それに応えて武器を持って切りかかると同じじゃないかと、それじゃ同じだと、ということになりますから、またペテロにとっては、ね、目の前にいるあのユダと、それから、ユダヤ当局が送ってきた手下と、それからローマの兵隊、これこそ敵だと思ったんですよ。これこそ敵だ、こいつらをやっつけることはできなくても、ね、命がけてでも一死でも報いなきゃと思って、まあ、向かっていったわけでありますけれども、イエス様にとっては敵というのはこのユダではないし、敵というのはユダヤ当局の手下でもないし、ね、ローマの兵隊でもないんですよ。だってイエス様はこれから十字架におかかりになるわけで、誰と戦うんですかと言いますと、それは特別な個人ではなくて、罪と死とイエス様は戦おうとしていらっしゃるわけなんです。いわばイエス様を裏切ったユダと、その罪と神の御子を殺そうとする全ての人たちのその罪と、イエス様を理解できずに勇み足をしたペトロのような行為も全部含めてですね、イエス様は罪と死と戦おうとしていらっしゃるわけなんです。ですから敵というのはユダじゃないんですよ。敵というのは人じゃないんですよ。やっぱり罪なんです。人を支配して離さない、ね、死そのものなんです。これがイエス様が、まあ、戦った相手でありまして、いよいよ罪と死と戦うために十字架におかかになるというところなのであります。それで、ペテロに剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと、これは父から与えられた杯なんだ、これは父から与えられた 自分自身の使命なんだと。これを飲まずには、私は、ね、あってあるものだという神様の救いそのものが成就しないわけであります。それがペトロにはいますか、まあ、この時には誰一人それは分からなかったんですけれども、ペトロには分からなかったわけであります。で、私たちはイエス様が戦った相手は誰かということを、まあ、聖書を通して、あるいは説教を通して、自分で聖書を読んで祈ることを通して理解をして、まあ、受け入れたというのが私たちなのであります。イエス・キリストは十字架の上で私たちを虜にしている死と戦ってくださった、罪と戦ってくださった。本当は私が償うべき罪をイエス様が十字架の上で、あるいはその生涯を通して最後その十字架の上で全部償ってくださった、これとの戦いをイエス様はなさったんだと私たちは知って受け入れたのであります。私たちの生涯も、まあ、イエス・キリストの十字架に習う、イエス様習いなさいよとおっしゃいましたけれども、やっぱり、自分を誘惑する罪、私たちを捕らえて離さないし、いや私だけじゃなくて全ての人を捕らえて離さない、この力との戦いなのであります。そういうことを知って神と人とを愛してキリスト者として生きていくことが、まあ、私たちの務めであります。具体的には私たちはいつも社会の中で生きていますから、人との関わりの中で生きていますから、罪も死もそれは人を通して明らかにはなるんですけれども、でも人が相手ではないんですよね。イエス様は200人の兵隊、600人の兵隊を敵として戦ったわけではないのであります。そのことを覚えて私たちもイエス・キリストに習うものになりたい、そう思うのであります。お祈りをいたします。